7. 自然災害に備える。問い合わせ、危機管理防災課。電話 952-1294。 近年、各地で台風や地震による自然災害が相次いでいます。自分の命は自分で守る、自助を念頭に、いざという時のために日頃から災害に備えた準備をしておきましょう。風水害への備え。風水害はある程度事前に発生を予測することができます。避難が必要になった場合にすぐ行動できるよう平時から考えておきましょう。チェックポイントが5つあります。チェックポイント1つ目。ハザードマップで危険箇所を確認。自宅をはじめよく行く場所などの危険箇所を事前に確認しておきましょう。三郷市水害ハザードマップ。ホームページ番号7482。三郷市水害ハザードマップアプリ。ホームページ番号7753。確認ポイント。3つあります。河川との距離はどれくらい？想定される浸水深、水に浸る深さはどのくらい？避難場所までの距離や時間は？チェックポイント2つ目。緊急時の情報収集をどのように行うかを確認。避難情報は河川の水位や気象情報などをもとに発令されます。いざという時にこれらの情報をどのように把握するか平時に確認しておきましょう。情報元4つあります。国土交通省川の防災情報。全国の河川の水位や降雨の情報、河川カメラ画像などをリアルタイムで確認できます。QR コードがあります。国土交通省浸水ナビ。自宅などの調べたい地点の浸水リスクをアニメーションやグラフで確認できます。QR コードがあります。気象庁ホームページ。気象庁から発表される気象情報。注意報や警報を確認できます。特にキキクルは浸水、洪水などの危険度を5段階に色分けして地図上にリアルタイム表示されるため避難の判断に役立ちます。QR コードがあります。埼玉県川の防災情報。県内の河川の水位や降雨などの情報を一覧と地図表示で確認できます。QR コードがあります。チェックポイント3つ目。警戒レベルをもとに取るべき行動を確認。警戒レベルに応じた取るべき行動や避難情報の種類を事前に確認しておきましょう。また、避難情報をどのように確認するかについても事前に話し合っておきましょう。警戒レベル、状況、取るべき行動、行動を促す情報を記した表があります。警戒レベル1、状況、今後気象状況悪化の恐れ、取るべき行動、災害の心構えを高める、行動を促す情報、気象庁の早期注意情報。以下この順に読みます。警戒レベル2、気象状況悪化、自らの避難行動を確認、気象庁の大雨、洪水、高潮注意報。警戒レベル3。災害の恐れあり。危険な場所から高齢者等は避難。これは高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、危険を感じたら自主的に避難したりするタイミングです。行動を促す情報は高齢者等避難。警戒レベル4。災害の恐れ高い。危険な場所から全員避難。行動を促す情報は避難指示。警戒レベル4までに必ず避難。警戒レベル5。災害発生、または切迫。命の危険、直ちに安全確保。行動を促す情報は緊急安全確保です。 ただし市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令されるものではありません。表終わり。避難情報の確認方法、4つあります。防災行政無線、防災行政無線確認ダイヤル、フリーダイヤル 0120-954-310、 テレビデータ放送、消防車や広報車のスピーカーによる呼びかけ。チェックポイント4つ目、避難先を検討しましょう。自宅周辺の環境、所要時間、自分や家族の事情などを考慮した避難計画を検討し、複数の避難先候補を決めておきましょう。自宅が安全な場合は、自宅に留まり安全を確保する在宅避難も有効です。4つ候補が挙げられています。候補1つ目、市が開設する避難場所への避難、非常持ち出し袋などを携帯。候補2つ目、安全な親戚・知人宅への避難、普段から災害時に避難することを相談しておく。候補3つ目、安全なホテル・旅館への避難、通常の宿泊料が必要。候補4つ目、在宅避難、ハザードマップで浸水想定を確認しておく。3から7日分以上の備蓄が必要。自主避難場所をご存知ですか？ホームページ番号8683。自主避難場所とは、台風等の接近により自主的に避難を希望する方のために一時的に開設する施設です。台風の規模や雨の状況などにより、市が開設場所の判断をします。市内33カ所の指定避難所とは異なります。令和6年度自主避難場所候補施設一覧。施設名、所在地の順に読みます。8カ所あります。文化会館、早稲田 5-4-1、 高野文化センター、高野 4-70、 東和東地区文化センター、神話 3-261-2、彦成地区文化センター、彦の 1-161、 高須地区文化センター、高須 3-60-1、 コミュニティセンター、戸ヶ崎 2-654、 水沼市民センター、上彦名 870、 青少年ホーム矢口 570。 チェックポイント5つ目、マイタイムラインを作成しましょう。ホームページ番号1333。マイタイムラインとは、台風等の接近による大雨によって河川の水位が上昇するときに、いつ何をするのかを整理した個人の防災計画のことです。災害時に取るべき防災行動の判断の一助になります。様式は防災マニュアルブック。この後の市の取り組みで詳しく説明します。または市ホームページにあります。マイタイムラインの記入例があります。記入例説明、三里家を例に記入したところが赤字で書かれています。家族構成のところに、三里太郎40歳、妻さつき38歳、子健太8歳、母花子70歳。状況のところに、自宅は浸水想定区域の中で、浸水深は最大5メートル。隣町、浸水想定区域外に弟が住んでいると記入しています。事前にできることとして、気象情報確認、持ち出し品の準備、飛ばされやすいものを家の中に、家族の今後の予定を確認、ハザードマップで避難経路を確認、車の燃料を補充、携帯モバイルバッテリー、弟に連絡する、避難する可能性、川の情報、避難情報のチェック、動きやすい服装に着替えると事前にできることを記入。三里家の場合、避難開始は警戒レベル3、高齢者等避難が発令された時点。 隣近所に声をかけながら弟の家へ避難開始。警戒レベル4が発令された時点では、家族4人とペットで弟の家へ避難完了。ただし、避難経路が浸水していたら、〇〇小学校へ避難。自宅周辺で浸水が始まっていたら、隣のマンションの上の階に逃げ込む、と避難のタイミングや避難先を記入。ポイントの事前確認の欄には、浸水する深さ5メートル、氾濫河川との距離200メートル、最寄りの指定緊急避難場所〇〇小学校までの距離1000メートル、時間20分。想定の避難先、1、弟の家まで30分、2、〇〇小学校まで10分。ペットの同行避難のための持ち出し品、リード、ペットフード、ケージと記入しています。浸水想定や避難場所などはハザードマップで確認。ポイントの情報入手先の欄には、気象情報はテレビ、スマホアプリ。川の水位情報は国土交通省ホームページ、川の防災情報。避難情報は三郷市メール配信サービス、市公式 SNS。三郷市防災情報家電サービス、テレビ。避難経路、指定緊急避難場所は三郷市水害ハザードマップと記入しています。ポイントの避難判断の欄には、我が家の避難スイッチは高齢者等避難が発令されたら避難開始と記入しています。作成したマイタイムラインは普段から目につく場所に保管し、定期的に見直しをしましょう。震災への備え。地震はいつどこで発生するかわかりません。すぐに逃げられるように家の中の安全対策や非常持ち出し袋などを確認しておきましょう。チェックポイント。家の中の安全対策をしましょう。地震が発生したとき、家の耐震性が十分でも落下物や転倒した家具、ガラスの破片などによって被害に遭うことがあります。家具の転倒防止や安全な逃げ道の確保をしておきましょう。家具を固定、転倒防止する。突っ張り棒や L 型金具で固定。2段以上の家具は連結。家具の下に滑り止めシートを敷く。窓や食器棚にガラス飛散防止フィルムを貼る。軽いものを上に、重いものを下に収納し、家具の重心を下げる。テレビなどの家電は粘着マットを貼る。それぞれのコメントにあったタンスや窓、テレビ、本棚などに対策を施したイラストがあります。家具の配置を見直す。寝室にはできるだけ家具を置かないようにしましょう。家具が倒れやすい方向に寝るのは避けましょう。家具は倒れても出入り口を塞がないように設置しましょう。人が寝ている布団の横と頭の上にタンスが置かれているイラストや、倒れたらドアを塞ぐ位置にあるタンスのイラストがあり、どちらのタンスにもバツがついています。災害全般への備え。チェックポイント、3つあります。チェックポイント1つ目、災害発生時の連絡方法を事前に話し合っておきましょう。大きな災害の発生後は、回線が混雑し、電話等がつながりにくくなります。こうした状況の中でも、家族や知人との安否確認や避難場所の連絡等をスムーズに行うために、災害用伝言サービスがあります。災害用伝言版 Web171 固定電話番号や携帯電話番号に紐付けてインターネットでメッセージを登録閲覧できる QR コードがあります。災害用伝言ダイヤル171固定電話番号や携帯電話番号に紐付けて音声の伝言を録音再生できる QR コードがあります。NTT 加入電話や公衆電話等から利用できます。スマートフォン等からも利用できますが、 詳しくは契約されている通信事業者に確認してください。体験利用提供日。災害用伝言サービスを体験できます。使い方を確認しておきましょう。毎月1日と15日、1月1日から3日、24時間体験できます。防災とボランティア週間、1月15日午前9時から21日午後5時まで。防災週間、8月30日午前9時から9月5日午後5時まで。チェックポイント2つ目、避難所の運営にご協力ください。ホームページ番号7553。避難所では状況によっては長期の共同生活となります。多くの方が快適に過ごすために地域の皆さん全員のご協力が必要です。避難所の運営は地域住民の方が中心となり、施設管理者と市職員の3者で避難所運営委員会を組織して行います。有事の際にスムーズに行動できるよう、平時から避難所開設運営マニュアル、市ホームページ、危機管理防災課で入手をご確認ください。一人一人がマニュアルを読み、災害時に積極的にご協力いただくことが大切です。チェックポイント3つ目。ペットとの同行避難の準備をしておきましょう。ホームページ番号8480。災害時、ペットを守るための危機管理も飼い主の責任です。平時に準備を行うとともに、避難所でのルールを確認しておきましょう。ペット同行避難をする際の避難所でのルール。必ずケージをお持ちください。避難所では人とペットの居住スペースを分けています。ペットは人の避難スペースに一緒に入ることはできません。ペットのための備品、餌、水、器、ペットシーツなどをご用意ください。ペットを飼育していない方へ。避難所では、これらのルールの下でペットと一緒に避難してくる方がいることをご理解ください。市の取り組み、チェックポイント2つあります。チェックポイント1つ目、防災マニュアルブックの配布。ホームページ番号8590。家庭で取り組む防災対策に役立つ情報をまとめた我が家の防災マニュアルブックの地震いつも編と感染症対策風水害対策編を市内公共施設で無料配布しています。防災マニュアルブック配布場所。市役所市民ホール1階人権男女共同参画課4階、危機管理防災課5階、健康福祉会館福祉総合支援課4階、公共施設、文化会館高野文化センター、各地区文化センター、コミュニティセンター、水沼市民センター、ピアラシティ交流センター、ララホット三郷、三郷中央仁踊りプラザ、希望の里交流センター、我が家の防災マニュアルブック2種類の表紙のイラストがあります。市ホームページからもダウンロードできます。チェックポイント2つ目。三郷市防災情報家電サービス。ホームページ番号7710。電話番号を登録された方に緊急性の高い防災情報などを電話での合成音声で伝達するサービスです。伝達情報、総務省消防庁からの情報、国民保護情報など、市からの情報、災害が発生または発生する恐れがある場合に市から発令する避難情報など、対象者、三郷市メール配信サービスによるメールを受信できない方、防災行政無線が聞こえづらい方、家電サービスの利用を希望する方、登録方法、三郷市防災情報家電サービス利用申込書に必要事項を記入し、郵送またはファクスで危機管理防災課に提出。 家電サービス利用申込書設置窓口、危機管理防災課、文化会館、高野文化センター、各地区文化センター、コミュニティセンター、水沼市民センター、ピアラシティ交流センター、希望の里交流センター、市ホームページからもダウンロードできます。イラスト説明、避難指示を発令しました、避難してくださいという電話を受けて焦った様子の女性が描かれています。イラスト終わり。担当は後藤でした。